特集、ワンダータウン、富田の宝物。今月の高槻な人、岡島秀幸さん。岡島店主、富田商業振興会会長。古くから酒造りの町、寺内町として栄え、今も名残を残し、高槻市内でも独特の空気感と文化がある富田。この町で生まれ育った日本料理店、お料理岡島の店主、岡島秀幸さんに町歩きをしながら富田の魅力を語ってもらいました。地元の人が集まる町の社交場的神社。酒の神様を祀る三輪神社。ここでは春に桜祭り、花の野立てを開催してとてもいいんですよ。他にも1月のエベスさんなど何かあれば地元の人が集まる場所です。と岡島さん。坂が多い町に、富田唯一の日蓮宗の寺。昔ながらの町並みが残る富田台地の東端にある円通寺。細い路地から階段を登ると山門があります。富田唯一の日蓮宗の寺です、と岡島さんが言うように、境内には日蓮上人の像が。酒造り全盛期が忍ばれる屋敷跡の石垣。江戸時代には酒造りの町として栄えた富田。その中心的な造り酒屋が紅屋で、屋敷跡には当時の石垣や窯も残っています。と、岡島さんがその名残を案内してくれました。町場として栄えた東岡宿、北門跡あたり。富田の北東部には昔ながらの家がポツポツと。この家はもともと油屋。この前あたりに戦国時代から江戸時代にかけて町として栄えていた東岡宿の北門がありました、と岡島さん。岡島秀幸さんの歩み。昭和26年、1951年、高槻市塚原の母の実家で生まれる。昭和32年、1957年、富田小学校入学。昭和38年、1963年、第四中学校入学。昭和45年、1970年、同志社大学入学。卒業後、自動車販売会社に就職し、1年勤める。昭和50年、1975年、父が市場内で営んでいた鮮魚と仕出しの店、大坊を手伝い始める。昭和63年、1988年、料理店、お料理岡島を開店。平成2年、1990年、今朝担当会が発足し、会員に。平成19年、2007年、高槻料飲組合理事長に就任。平成27年まで勤める。平成29年、2017年、富田の町の景観に合わせて店舗をリニューアル。令和5年、2023年、富田商業協同組合理事長、富田商業振興会会長に就任。富田の歴史や文化を守り伝える今朝担当会。岡島さんは富田で生まれ育ち、店を構え、現在、富田商業振興会の会長も務められて、この街を知り尽くされていると思いますが、その魅力はどこにあると思われますか？まずは、歴史と文化がしっかりと今も残っているということ。様々な宗派のお寺や2軒もの酒蔵が健在なのは、お金では買うことのできない財産ですよね。 本当にそうですね。そしてその財産を守り伝えるために、けさたんと会という会があると聞いています。はい。会の名前は松尾芭蕉の弟子、宝井其鶴が読んだ回文俳句、けさたんと、のめやあやめのとんた酒から来てまして、酒造りをはじめとするとんだの歴史と文化を伝えることを目的に平成2年に発足しました。今日は朝からたくさんとんだ酒を飲めるぞという喜びの句でしょうか。いいネーミングですね。けさたんと会はどのような活動をしていますか？酒蔵や町の見学会を実施したり、三輪神社の花の野立てなどの伝統行事に参加したり、あやめという会報も出しています。実際に現場に出かけて、とんだの伝統や文化を体感するのはとてもいいことですね。では、これから町を歩いてみますか？ぜひお願いします。よし、では行ってみましょう。街を歩いていると、これまでの歩みを実感。今、歩いている道はどういう道なんですか？我々は、蓮如さんの道と呼んでいます。蓮如上人は、室町時代の僧で、浄土真宗中高の祖。一説には、福井県吉崎から丹波の国の山中を越え、高槻の萩谷を通って、とんだに来たと言われています。ここに蓮如上人の腰掛け石が残っていますでしょ。本当だ、この石に座って道中の休憩をしたのですか？いえいえ、かっこ笑い。ここに腰掛けて布教をしたと言われています。後で行こうと思っている京行寺は、蓮如さんが開いた布教活動の拠点、とんだ道場が後に寺になったと伝えられていますね。京行寺を中心に栄えた寺内町としての顔を持つとんだですが、この石がその始まりと言っていいかもしれませんね。そうかもしれませんね。蓮如上人の腰掛け石から南側は、酒造りで栄えていた江戸時代、多くの造り酒屋があったエリアです。その代表的なものが紅屋ですが、その屋敷跡もありますし、江戸時代の監視人、入江若水の実家、造り酒屋の亀屋があったのもこの辺りです。最盛期には24軒の酒蔵があったようですね。それにしてもこの辺りは坂が多いですね。とんだは高槻市内で唯一の台地ですからね。昔は城みたいな形になっていて、入り口には門があったんです。なるほど、円通寺も随分急激な階段が境内へとつながっていますが、とんだならではの立地なのかもしれませんね。次に先ほど話をしました京行寺へ行きましょう。京行寺は、とんだ寺内町が発展するのに欠かせないお寺ですね。はい、昔はここに私が通っていた幼稚園があったんですよ。昔はお寺に保育園や幼稚園がありましたもんね。最近は、とんだの商店街にも保育園が3つでき、小さい子供が増えて可愛いですね。次は私が好きなお寺、不問寺に行きましょう。ここには半年ぐらいの短い期間ですが、幕府があったんですよ。え、とんだに幕府ですか？はい、室町時代、不問寺は政治拠点としての役目をしていて、室町幕府14代将軍の足利義秀が短い期間でしたが、ここで政治を行っていたんです。この石畳、インゲン作と言われているそうですが、中国からインゲン豆も伝えたという有名な僧がここにいたんですか？そうなんです。後に京都の宇治で大幕宗の大本山、万福寺を開いたインゲン禅師がここに6年ぐらいいた ということです。富田が酒造りで繁栄したことは有名だけど、インゲンさんのもとに全国から僧が集まってきて、富田第二の発展の基盤を作ったのはインゲンさんだと思います。私はここの庭が好きでね、江戸時代に策定された枯山水の庭園もあるんです。いろいろと物語のある寺なんですね。すぐ近くには三輪神社、本勝寺もあって、この辺りはとても風情があり、歩いていても楽しいです。店と街をつなぎながら、これからの富田への期待。駆け足で富田の街を巡りましたが、それほど広くないエリアの中に、歴史を感じさせる場所がたくさんありました。これらを大切にしながら、今の富田の魅力も伝えていければいいですね。岡島さんがお料理岡島を始めたのはいつ頃からですか？最初はかつて約20軒入る富田市場があって、鮮魚と仕出しの店を父とやっていました。父が昭和58年に亡くなり、昭和63年にお料理岡島を始めました。今は富田商業振興会会長、富田商業協同組合理事長として、富田の街づくりの中心として活躍されています。商店街の活動には若い人なども参加されていたりするのですか？はい。商業振興会にはレディース部や青年部があって、街を盛り上げるための企画を考えてくれています。今はやっていないですけど、富田のいい水をテーマにした富田駅間水祭りなどは若い人の発想ですね。今年も5月3日と4日に開催される富田ジャズストリートでは、商店街のカフェやバー、革工房なども会場提供やボランティアで参加しています。街全体で一体感があって落ち着いて楽しめそう。店同士がすごく仲がいいのが富田の街の魅力かもしれません。どうすれば富田が盛り上がるか商店街のみんなで相談しながらいろいろ考えています。10月には子供たちに喜んでもらおうと、とくとく感謝祭を開催しています。店の連携が地域の活性化につながっているということですね。岡島さんとしてはこれからの富田がこうなっていけばいいなという希望はありますか？昔は商店街に米や肉や魚屋などいろんな店がありましたが、最近は少なくなってしまった。だから飲食店だけでなく物販の店が増えればいいなと。それから今日回ったお寺などの歴史を PR しながら、高槻駅周辺とはまた違った観光を盛り上げていきたい。富田らしい観光というのはどういうものでしょうか？駅から近いコンパクトなエリアの中に様々な宗派のお寺や酒蔵が集まっているのはなかなか珍しい。観光にいらっしゃる方が増えているので、あとは史跡と商店街の店をうまくリンクさせて、ふらっと立ち寄ってもらえるような仕組みや環境づくりをしていきたいですね。今月の高槻な人、岡島秀幸さんの好きな人&スポット。01スポット。中華料理大元昭和台町。夫婦二人三脚で50年以上、丹精し作る優しい味。吉川さんとは高槻料飲組合でご一緒していた時からの付き合い。何でも美味しいですけど、特に唐揚げと餃子とチャーハンは絶品。岡島さんがそう称賛する中華料理は、店主吉川勤さんが昭和43年から義理の姉が営んでいた店を手伝い始めたのがプロローグ。4年後には妻 みどりさんと二人三脚となり歴史を重ねてきました。美味しさの秘密、とにかく精魂込めて作ることですかね、という吉川さんの誠意ある言葉が地元から愛される理由。醤油を炊いて少し衣に含ませた若鶏唐揚げは油っぽさがなくサクサクの食感。ニンニクなしで白菜、キャベツ、ニラがたっぷりの焼き餃子はヘルシーな味わい。02、人。寺川呉服店、寺川清美さん、マリコさん、富田町。母から娘へと受け継がれる日本の文化、着物。JR 摂津富田駅と阪急富田駅の間、少し西に入ったところにある老舗呉服店。昔ながらの店が減ってきている富田で、親子で頑張ってはる、と岡島さん。母から店を継いだ二代目店主の寺川清美さんが娘のマリコさんと切り盛りします。日本の文化である和装をする機会を増やそうと着物を着てお出かけする和の会も主催。お料理岡島で食事会をしたこともあるそう。最近は留学生など外国人の来店も増えてきているそうです。戦争により休んでいたこともありましたが、創業からは約100年経ちます。今の場所へは昭和41年に移転してきました、と清美さん。マリコさんの10代の娘さんも時々着物を着るそう。03、人、けさ担当会、西田義彦さん。富田の歴史や文化を伝える観光ナビゲーター。岡島さんがよく富田の歴史を教えてもらっています、という西田さん。けさ担当会での活動のほか、高槻の歴史、散歩の会、月穂クラブや高槻市民カレッジの講師として富田学を提唱、講演しています。駅を降りた時に空が広い。これも富田の魅力の一つ。お寺や酒蔵はもちろん、駅から歩いてすぐの小寺池に図書館やテラスがあって、憩いの場所になっている。これも地元の自慢やと思います。長浜や近江八幡のように、富田を歴史に触れられる観光の街にしたいですね。04、人。富田焼き、有定陽、天坊正彦さん、陽子さん、富田町。それぞれの味を出しながら、伝統の窯を守る陶芸家夫妻。富田焼きがあるのをご存知ですか？一時期は人間国宝の富本健吉氏も窯に居住し創作したんですよ、と岡島さん。飛鳥時代にはあったと言われる富田焼きは一度廃れたが、大正14年に歴史学者の天坊幸彦さんが復興し、かつては登り窯もあったほど。今は孫の天坊正彦さんと妻陽子さんが工房を引き継ぎ、正彦さんは製箔時など様々な技法を駆使した作品作りをし、百貨店の個展などで活躍。陽子さんは陶芸教室も開催しています。いろいろやりたい方という正彦さんの作品は自由で個性的でいろんな表情を見せます。陽子さんが手掛ける陶器は日々使いたくなるような柔らかな印象の器です。05、スポット、カフェ、富谷、富田町。地元の人がくつろぐ、フードも美味しい喫茶店。店主、木下武さんが父が営んでいたテーラーを昭和59年にガラッと方向転換し、喫茶店に。岡島とは同級生で5歳の頃からの付き合い。 テイラーが富田市場にあった頃もよく一緒にいましたという木下さんに、オープンした頃は毎日コーヒーを飲みに行ってました、私よりもキャベツを切るのがうまい、かっこ笑いと岡島さん。200グラムとボリュームたっぷりで手ごねして作るハンバーグなどフードメニューを目当てに来店する常連客も多い。キャベツの千切りを添えたエビフライ、毎日夕方にはキャベツを切っています。40年も続けていたらそりゃ上手になりますよ、かっこ笑い。平べったいのが切りやすいですね、と木下さん。